では、リュータスさん、シャンペーン、アバナ、アバナ、シャンペーンのイベント情報ということで、今週紹介していただくのは、大学関係が多いみたいですね。はい、玉木さんからのも含めてね。
そうですね。はい、いくつか、結構いくつかあるので、いきます。まず、最初の2つは、来週の金曜日、土曜日のイベントです。うん、3月10日、11日のイベント。エンジニアリングオープンハウスとエクスプローラーエイシスっていう、イリノイ大学の2つの学部のオープンキャンパスっていうか、うん、オープンハウスがあります、エンジニアリングオープンハウスの方は、一番北の端っこのエンジニアリングキャンパスのところ、エイシスは、アグリカルチャー・コンスーマー・エンバイロメンタル・サイエンスなんですが、主に農学部系の学部なんですけれども、エイシスとイリノイ大学では呼ばれています。これはフロリダアベニュー沿いの割と南の方のキャンパスになります。結構北と南で離れたところになりますけれども、日程は大体同じで、エンジニアリングの方が金曜日朝9時から4時までと、土曜日朝9時から午後3時まで。エイシスの方はちょっと終わるのが早くて、朝9時から3時半まで金曜日と、朝9時から午後2時までが土曜日っていうことになります。
あ、そっか。じゃあ、午前中に早めにエイシスに行って、午後、エンジニアリングに行かれる方もいるかもしれないですね。
う
ん、
そうですね、うん。
このオープンハウスっていうのは、どんな雰囲気なんだろう。日本だと、春休みのオープンキャンパスとか夏のオープンキャンパスって言って、うん、どちらかというと受験生になってくれるかもしれない高校生に向けて、うん、うちの大学はこんなことを勉強できますよっていうそういうアピールという感じなんですけど、まあ、授業の深くというよりも入信とかも含めてですけど、このオープンハウスっていうのは結構一般の人も来られるのかな？
そうですね、一般も入場可能で、それから地域の学校、高校に限らず小中高校とかからも見学にだいぶ来ます。僕ちょっとエイシスの方のオープンハウスは行ったことないので分かんないんですけれども、うん、エンジニアリングの方は大学院生、それぞれのラボにいる所属している大学院生なんかが企画した展示みたいなのが、割と主で、エンジニアリングなので直接触れてみる展示みたいなのとか、あとまあこれとこれを合わせたらどうなるでしょうみたいな、まあすごく大雑把ですけど
実験みたいな
のも実験系の、はい、展示とかそういうのもできるので、エンジニアリングの方は結構そういうのが、
うん、
技術的なデモンストレーション、学生が企画したものが結構メインです、
うんうん、今もおっしゃったように結構小学生とか高校生とかだけじゃなくて小学生とかも来るも向けてもこうちょっと心づもりしてオープンハウスされてるっていうのを、日本の大学のオープンキャンパスって言われるものとだいぶ違うような気がします、
うんうん、そうですね、イリノイ大学は公立州立の学校なので、うん、ある程度コミュニティに対するアウトリーチをするっていうのもミッションのうちに入る、今はですね、昔はそんなことなかったと思うんですけど、うん、最近はそういうのも大事な公立大学の役割ってことになってるので、
うん、
そうですね、小中高校生地域の人みたいになところにアウトリーチするようになってます、
うん、
まあ長期的に見ればその子どもたちに、うん、イリノイ大学の工学部に興味を持ってもらってみたいなのがもちろんありますけれども、
文系もあるのかな、どっちかというとなんか工学系とか農学とかが多くて、
そうですね、イリノイ大学でこういうオープンハウスをやるのはエンジニアリングとエイシスとあと、 ベッドメントなどで獣医学部、
あ、ありましたね、獣医学
部でしょうね、文系の学部はアウトリーチっていう意味ではいろいろやってますけれども、うん、オープンハウスという学部全体のオープンハウスみたいなものはないじゃないかな、
少ないかもしれないですね。で、その今おっしゃったようにアウトリーチ、アウトリーチっていうのもまたこう日本の大学のイメージするなんか地域連携とかはまたとはちょっと違う側面があって、いろんなセンターとかアメリカなんとかセンターとかセンターがあるとして、そのセンターにアウトリーチのスタッフがいて、で、そのスタッフが本当に地域に出かけていって、小学校とかで、なんかこう例えば日本の文化について教えますとか、うん、そういう講習みたいなんとかも小学校でやってたりとか、はい、してたりするんじゃないかな。
そうですね、うん、特にイリノイ大学のセンターフォーイーストアジアンパシフィックスタディーズっていうところは、うんうん、そういうアウトリーチをする人がいました、うん、ね、地域と、まあ、連携して何かするっていうだけではなくて、その大学が持ってる学術的なリソースを使って、うん、その地域に何か貢献する、特に、まあ、教育の分野で貢献するみたいなのも、まあ、含まれるってことです。
以前はるかな塩に出演していただいた方がランドセルを持っていくとすっごくウケるとか、うん、そういう話もされていて、うんうん、面白いなと思って、小学校とかでキャーとかっていう感じでいろいろこうウケるんですよっていう話をされて、あ、そういう大学がその小さい、ま、小学生とかの人たちに向けてもそういろんな、うん、文化みたいなものを直接届けようとしたり、接したりとかするんだなと思って印象的だったことがあったんですけども、うん、で、そうですね、この、うん、イリノイ大学がなんと150年、
はい、そうですね、これは特に今週来週とかのイベントではないんですけれども、うん、イリノイ大学は今年2018年2017年で、うん、150周年、創立150周年を迎えます。1867年なので、日本は明治になる前、ちょっと前ですね、に、創立されてます。
それってまだ町がそんなにできてない頃のような気がするんですか？
そうだとは思いますね。
鉄道とかも通ってたかな？
鉄道は通ってると思います。っていうのは多分鉄道が通ってるっていうのが大学誘致の条件に当時なってたはず、
うん、
そうじゃないと、そうじゃないと、まあイリノイ州全域から学生が来られないといけないというのはあるので、うん、だったかもしれないですが、
その多分 前後っていうか同じぐらいで、相当古いですね、この大学が。ま、っていうか町と一緒にできていくような展開をしていくような感じもあるのかもしれないですね。
そうですね、それはあると思います、うん、ただまあ、日本の明治と比べると古いことになるんですけれども、
うん、
いわゆるアイビーリーグの学校とかはもっと前からありますね。植民地として最初に発展した町にできたものなので、うん、僕が働いているワシントン・ユニバーシティ・セントルイスは学校としての創立は1853年です。もう少し遡る。
なんかこのオープンハウスもそうなんですけど、多分なんかトムさんとちらっと喋った時に、そう、その農業とかそういうこう本当地域を開発をしていく、そういう人材を育てるという意味でも、うん、大学がこう技能を伝えていく、そういう役割も果たして、だから早くから大学が展開してたんじゃないかなっていう話をしてたりしてたんですけど、
う
ん、
そうですね、うん、イリノイ大学、今 University of Illinois Urbana-Champaign って呼ばれているのは、もともと Illinois Industrial University、 イリノイ産業大学っていう名前で、うん、できて、割とそういう技能の研修だったりとか、うん、あとは農業の分野ですね、で早い時期の貢献をしてた大学です、うん、
なんかそのちょうどその今日の話題になっているオープンハウスの、
うん、
工学系と農学系だなと思って、うん、
確かに
そういう、そうですね、うん、長い歴史もあるんだなと、思いましたね、ということで、あ、そしてもう一つ今日のイベント、
はい、これは始まる直前に玉木さんから入った情報なんですが、うん、ジャパンハウスでジャパンハウスのファンドライジングイベントがあります。これは4月1日土曜日、うん、April Fool's Day ですけれどもに、あるんですが、どういうイベントかっていうと、Japanese Whiskey, Wood and Barbecue Whiskey, Wood and Barbecue with Nick Offerman っていうタイトルがついてまして、ニック・オファーマン、何年か前にも来たことがあるので、うん、その時にも遥かなショーで話題にはしましたけど、
そうですね、ポスターもなんか、
そうですね、なんか面白いポスターが
なんか面白かったなっていう思い出があるんですけど、うん、どういう
なんか面白いポスターがあった気がしますけど、うん、ニック・オファーマンっていう人は、俳優で、まあ、コメディとかあとによく出てるというか、まあシリアスの脇役で出てたりしますけど、最近ではパーク&レクリエーションっていうコメディで有名なんですが、このニック・オファーマンは、イリノイ大学の卒業生でジャパンハウスに来てたこともあって、佐藤正造先生の指導を受けたことがあるっていうことで、うん、イリノイシャンペーンに戻ってくると、ジャパンハウス関係のイベントをやったりします、うん、あとニック・オファーマンが作ったか寄贈したかちょっと忘れましたが、アズマヤがジャパンハウスのところにあります。このニック・オファーマンっていうか俳優さんですけど、木工木の工作も趣味、うん、っていうかもうほとんど趣味じゃなくて仕事の一気ですけど、
うん、
でやっていて、かなり、
お店もあったりしましたよね。
そうですね、オンラインで販売してたりもして、かなりレベルの高い職人さんでもあるんですけど、
ファンマンおひげが生えてる方ですよね。そうじゃなかったっ
け。はい、そうです。いや、まあ、いつからひげが生えてるかわかんないですけど、今もそうです。
木工とかこうきっとその顔を合わせるとなんかスーッとこう馴染むような、うん、そんな雰囲気の表情されてたなと前の時思ったので、
う
ん、
そうですね、
うん、
そうですね。で、このファンドライジングイベントは、4月1日 April Fool's Day で、なんかジョークみたいなイベントですけれども実際にありますって玉木さんが言ってました、
う
ん。これは日本のウイスキーのテイスティング、あとは、バーベキューのテイスティングとかも含めて、のファンダライズになっていて、ファンダライズなのでちょっと値段はというか、高いんですが、1人150ドル、うん、友の会のメンバーの方は125ドル、これがジャパンハウスの活動を支援する資金になります。で、食べ物、飲み物の他にも、ニック・オファーマンの、まあ、もちろんショーもあり、あと本にサインしてもらったりする機会もあるのと、そのニック・オファーマンとが彼の工房で作った木工作品なんかも、買うことができる、そういうものになってます。
じゃあもうファンの方はそこでこのチケットを手に入れようとされるかもしれないので、うん、いつもね、最近ジャパンハウスのイベントすごい人気で、はるかなショーでご紹介しようと思った時にはもうすでにっていうことが多くて、
そうですね、
うん、
これは、今日発表されたばかりなので、チケットが3月の6日、6日、月曜日から発売になるそうです。で、 いつも あのジャパンハウスのお茶の体験のチケットとかそういうのを予約できるオンラインのサイトから、うんうんうん、予約することができます。なのでジャパンハウスのウェブサイトかあと Facebook のページとかから、うん、その、 あのティケットイベントブライトティケットのサイトに行くことができるので、そこで3月6日から予約することができます。
おお、という、なんか楽しそうな、うん、イベント情報ですね。ありがとうございますゆうたさん。それでは後半のトークは、曲を挟んでいきたいと思うんですが、後半のトークは、今日は立石さんのお話を収録をしています。立石さんのお話今日とそれから来週と分けてお届けしたいと思うんですが、今週のトークは、2月に、京都マラソン2017京都マラソンがあったんですが、ここでも立石さん、ずっと関西の市民マラソンを応援するという、そういう企画を組んでいらっしゃるんですが、今年も、京都マラソンちょっと、いつもより応援団も多くなって展開があったみたいなので、そのお話を伺っています。結構楽しいですよ、どんな応援なのか今日初めて聞かれる方は、そんな応援もあるんだというそういう話題です。その前にちょっと、曲を挟んでいきましょう。これは私が勝手に選んだんですが、葛飾ラプソディ、これアニメとかになっているそれのオープン曲なんですが、これのカバーを三好田瑠奈がしていて、このアルバムは Running Girl Music っていうアルバムで、なんかこう走りながら聴くような感じに、こうちょっとアレンジしてやって、なんか楽しかったのでこの曲を選んでみました。吉田瑠奈でのカバーで葛飾ラプソディと、そうですね、続けて、立石さんのトークをお届けしたいと思います。トムさん、ミュージック3 and R1 please。